ので、それを読みたいと思うんですが、今日総武線に乗ってる時に思ったことというか気づいたことが一つあったので話します。ですね、僕両親のことが好きじゃなかったんですけども、なんでかっていうと、うちの両親がですね、割と有名な某宗教に入ってまして、僕が生まれる前のことだったので、僕も強要されてというか、感じで、子供の時は別に良かったんですけども、ある程度いろいろ分かる年になってからなんか変だなと思うようになって、ちょっとなんて言うんでしょうね、その何があってもそのなんか宗教を信じてれば全部解決すると思ってるような人たちだったので、それがちょっと本当に嫌で嫌いというか、親のことも全然信用してなかったわけですよ。で、宗教とかって、なんかその心がなんか弱ったりとかねしてる時にハマりやすいみたいな話があるんですけども、僕がですね、去年の冬から今年の春ぐらいにかけてですね、弱ってまして、すごく、なんていうか、弱ってたんですね。で、その時に僕がハマってしまったのが、宗教ではなく AKB48 だったんですけどもそうなんですよ、はい、で、ちょっと36なんですけども、36にもなってちょっとどうかと思うほどのハマりぶりでですね、彼女たちの頑張りにですね、ちょっと本気で号泣してみたりですね、ちょっと自制しないことにはびっくりするぐらいお金を使ってしまいそうになったりですね。昨日もですね、AKB でですね、興味がない方はあれなんですけど、組閣っていうのがあったりもしましてですね、僕もすごい動揺を隠せなかったりですね、いろいろあったんですけども、それで思ったのが、別に宗教と同じだなと思ったんですよ。
いやいやいや。
同じですよ。信じてお金を使うわけですから何も変わらないわけですよね。それで36にして初めてですね、親のことはちょっと理解できたというかですね。ああ、こういうことかと、ちょっとも総武線で思ったなっていう話をしました。はい、すみません。その、AKB でですね、風が吹いているという曲があって、その風が吹いているというタイトルの物語を、作りました。内容は全然関係ないんですけども、タイトルだけです。読みます。目を開けるとそこは灰色と緑色だった。何度か瞬きを繰り返し、男は自分が草むらの中に横たわっていることを理解した。立ち上がり辺りを見回すと、そこは見渡す限りの草原だった。薄曇りの空の下、膝ほどの高さの草が地平線にまで広がっていた。 そして空以外は何もなく、ただ風が吹いていた。自分がどうしてこんなところにいるのかさっぱりわからなかった男は、置いてけぼりにされたような心細さを感じていた。ようこそ。風下から不意に声がした。振り向くとそこにはウサギが立っていた。正確にはウサギの顔をした人間のようなものだった。あんた何なんだ。男は戸惑っていた。私はまあ案内人のようなものです。ウサギは微笑んでいるように見えた。ここはどこなんだ。男がそう言うとウサギは困ったような顔をした。どこと言われてもここに名前などありませんので、あえて言えば過去、いや教会かな、瞬間と言ってもいいのかもしれませんね。教会、瞬間。男の戸惑いは増すばかりだった。あえて言えばです。あなたがご自分で名前をつけたって構わないんですよ。男は諦めたようにぐるりと辺りを見回した。それで俺はここでどうすりゃいいんだ。あなたはここにいればいい、それだけです。ウサギはきっぱりと言い放った。ここにいればいいってどういうことだ。言葉の通りです。いればいいんです。男にはウサギの表情を読むことができなかった。これはあなたが望んだことなんですよ。いや、あなたのせいですかね。ウサギと男の間にはただ風が吹いていた。男が何か言いかけたその刹那、一陣の風が吹き、男は目を伏せた。ザーザーと草が鳴る中、ウサギの声が聞こえた。それでは。男が目を開けると、そこにウサギの姿はなく、どこまでも続く草原が広がっていた。ずいぶんと長い時間、男はその場に立ち尽くしていた。しかし、意を決したように男は風上へと歩き出した。目的も意味も何もなかったが、男はそうせざるを得ない気がしていた。時計もなく、薄曇りの空の色も一向に変わる気配がないので、どれだけの時間が経ち、どれだけ進んだのか皆目見当もつかず、目の前に広がる草原も全くその景色を変えることはなかった。不思議と疲れることはなく、腹が減ることも眠くなることもなかったので、男はただただ歩き続けた。唯一変化があったのは男の頭の中だった。ウサギと交わした短い会話を延々と思い返してみることに何の意味もないと判断した男の脳みそは、男の記憶を掘り起こす作業を開始したようであった。この場所に来る直前のことは思い出せなかったが、男は自分についていろいろと思い出すことには成功していた。そして次々と蘇る記憶に、男は暗淡たる気分にさせられたのだった。意味もなく繰り返される毎日、喜びもなく、かといってさして悲しいわけでもなく、無感情にただ流れていく季節を見送る日々。体は呼吸を続けていても、心はとうの昔に死んでいるようなものであった。そして男はこの永遠の草原に名前をつけることにした。ここはあの世だ。きっと俺はあのくだらない人生に終わらせたんだ。誰にも愛されず、誰にも必要とされなかった俺が行き着いた先が、この誰もいない何もない草原とは傑作だな。そう考えた男の口元は笑みを浮かべていた。あのウサギの言った通りだ。俺は望んでここに来たんだ。自分なりに納得のいく結論に男は満足した。それでも まだ男の足が止まることはなかった。この草原に終わりなどないと理解をしていたが、歩くくらいしかすることもないだろうと男は思った。頭の中ではテレビに映る B 級映画のように記憶が垂れ流され、男は興味もなくそれを眺めていた。その映像は過去へと遡って行き、まだ幼い少年の自分を映していた。そこで男は違和感を感じた。断片的な記憶の中に見知らぬ少年がいたのだ。これは誰だ。少年と幼い自分が楽しそうに笑い合っている場面があった。こんな友達いただろうか。男は少年に意識を集中させた。記憶が砂のようにさらさらとこぼれ落ちてきた。あの少年はクラスメートだ。とてもおとなしい子だった。誰かと喋ったり笑い合っている姿を見ることがなかった。俺は彼と仲が良かったんだろうか。砂時計のように記憶が降り積もる。ある日の下校途中に自分から声をかけた気がする。そうだ、その日友人たちと喧嘩をしてしまい、俺は一人ぼっちになってしまったんだ。だから同じように一人ぼっちの彼に声をかけたんだ。そして公園で好きなアニメやゲームの話をした。その時初めて彼の笑った顔を見たんだ。喧嘩した友人たちと仲直りしてからもちょくちょく彼と遊んでいた。彼は秘密の友達だった。だから学校で彼に声をかけることはしなかったし、彼も話しかけてくることはなかった。たまに下校途中の彼に声をかけ、二人で秘密の時間を過ごした。どうして彼のことを忘れていたんだろう。記憶のフィルムが冬休みのある日を映し出した。彼が突然家を訪ねてきた。そんなことは初めてだった。僕引っ越すんだ。え、どうして。俺は驚いていた。お父さんの仕事のせいで、冬休み中だけど。彼はうつむいたままそう言った。俺が何と言えばいいのか迷っていると、彼は何かを差し出した。あげる。それはキラキラと光る一枚のシールだった。欲しがってたでしょ。あげる。お菓子のおまけだったそのシールはその頃ブームになっていた。ありがとう。俺はシールを受け取りそう言った。その代わり。彼はおずおずと何かを伝えようとしているようだった。その代わりに僕のことを忘れないで。俺はうん、そう答えていた。約束だよ。そう言った彼の顔は笑っているようにも泣いているようにも見えた。男はいつの間にか立ち止まっていた。周りでは相変わらず草が風に揺れていた。約束忘れてたんだね。風下から声が聞こえた。男が振り向くと、そこにはあの日の少年が立っていた。男は声を出すこともできなかった。少年が男をじっと見つめている。冬休み明け、クラスから突然いなくなった彼のことを、翌日にはもう誰も話題にすることはなかった。俺はいつまで彼のことを覚えていたんだろう。転校してから一度君に会いに行ったんだよ。少年は言った。初めて二人で遊んだ公園、君は他のみんなと楽しそうに遊んでたね。しばらくそこにいたんだけど、気づいてもらえなかった。男には何も言えなかった。そしてその日、少年は寂しそうに笑った。そして男は膝から崩れ落ちた。男は思い出してしまった。飛び降り自殺した少年のニュース。 いじめが原因ではないかとテレビの中で誰かが言っていた。数日後、その少年が彼だと知った。ごめん。男はボロボロと泣き崩れていた。風の音もやみ、完全な無音の中、男のおえずだけが聞こえる。いいんだよ。少年は微笑んでいた。これからは2人でいられるんだし、また一緒に遊べるよ。ふっと男は宙に浮かんだ。あの果てしない草原は消え去り、人工的な光と闇が下から上へと流れていく。ゴーゴーと風が鳴っていた。ああ、そっか。男が全てを理解した瞬間、耳の奥でぐちゃりと何かの潰れる音がした。以上です。ありがとうございます。